一般質問。南部地域における医療人材等の確保について、浦西敦議員、自民党大和。問い。過疎高齢化が進む南部地域で、安心して健やかに暮らすには、地域医療等を担う専門人材の確保、育成が重要だが、市町村に対する支援を含め、県はどう取り組んでいくのか。答え。県では、自治医大卒業医師の派遣、ドクターバンク事業や就学資金制度により、医師確保に努めてきた。市町村が行う看護師等の育成、確保に対しては、職業紹介事業の実施や、南和広域医療企業団による看護師派遣を行っている。引き続き人材育成確保について南部地域の市町村等と連携し検討していく。他の質問項目。国内外からの誘客促進。南部東部地域の観光振興。南部東部地域における食の振興。交番駐在所の最適化。平城宮跡南側地区の公園整備について、池田紀久議員、自由民主党。問い。当地区の整備計画はどうか、また観光客の利便性と安全性の向上には、北側の平城宮跡への行き来が可能な歩道橋や地下道の整備など、安全な動線確保が必要と考えるがどうか。答え。朱雀大路の再現整備や、大極殿等の眺望が楽しめる芝生広場などを計画している。大宮通り北側と当地区をつなぐ歩道橋や地下道の整備については、地下移行への影響等、さまざまな角度からの検討が必要であり、まずは現在の横断歩道方式の中で、来園者の安全性、利便性向上確保について検討していきたい。他の質問項目。大阪・関西万博をきっかけに関西を訪れる観光客の奈良県への誘客戦略。奈良県におけるがん対策。県が管理する道路の維持管理の充実。自転車が関係する交通事故対策。太陽光発電パネル等の適正処分について、坂口保議員、無所属。問い。太陽光発電パネルは有害物質を含むものもあり、県として太陽光発電パネル等の適正処理についてどう考えているのか。また太陽光発電設備の設置規制の条例制定も要望する。答え。県では条例で施設の適正な撤去と廃棄を事業者に義務付けるとともに、事業譲渡時に責任の所在が不明確とならないよう、事業者の地位承継について規定を設けることを検討している。また、廃棄物処理法に基づく発電設備の適正処分についても、事業者に改めて法制度の周知を図り、違反時には厳格に対処する。他の質問項目。県内公共交通の維持・充実。辻町インターチェンジの整備。一般国道168号戸津川村多甲津方面対策工事。生駒市一部町東生駒大規模開発プロジェクト。 性暴力被害者サポートセンターの強化について、山村幸穂議員、日本共産党。問い、性犯罪、性暴力による被害を受けた方がいつでも安心して相談できる体制を確保するため、今後県ではセンターの強化に向けてどう取り組んでいくのか。答え、令和3年11月から国のコールセンターと連携し、休日や夜間にも相談対応できる体制を整えた。しかし、対応していない時間帯も一部あるため、今後24時間365日の窓口体制を検討していく。また被害者支援の質を向上させるため、相談員のスキルアップにも取り組み、センターの機能強化に努めていく。他の質問項目、ゼロカーボンに向けた取り組み、近鉄奈良線の移設、子ども医療費助成制度、包括的で科学的な根拠に基づいた性教育、学研高山地区第二校区のまちづくりについて、粒谷智志議員、自民党連合創生。問い、現在県は生駒市とどのような協議を行っているのか、また今後まちづくりの検討にどのように関わっていくのか。答え、県策定の関西文化学研究都市の建設計画の変更等について相談を受けており、産業を中心とするまちづくりの方向性に賛同しているが、生駒市がより具体的に事業内容を示される必要があると考えている。今般生駒市では事業推進会議を新設されたが、この会議で議論が深まるものと考え、県も参加させていただいている。今後とも生駒市の取り組みに協力してまいりたい。他の質問項目、生駒市域における幹線道路の整備、生駒市内の竜田川の河川改修、不登校対策、生駒市内の大規模開発、新生駒警察署の早期完成、九条バイパスの整備について、川口信義議員、自民党連合創生。問い、九条バイパスはにぎわい拠点となる天理駅周辺地区と健康づくり拠点となる長塚運動公園との連携を強化する重要な道路だが、現在の整備状況と今後の見通しはどうか。答え、平成27年度に事業着手し、これまで設計・用地取得を進め、現在約4割の用地を取得した。またバイパス南側約600メートルの区間において大部分で用地取得のめどが立ったため、文化財調査を進め、今年度一部区間で擁壁工事に着手した。今後も残りの用地を早期に取得し、完成に向け取り組んでいく。他の質問項目、自然体験活動を取り入れた保育・幼児教育の推進、奈良盆地周遊型ウォークルート、農業の担い手の育成確保、小中学校におけるICT 端末、公立学校体育館の環境整備について、引田真一議員、無所属。問い、体育館は災害時の避難所などさまざまな活用が想定される施設であり、空調設備をはじめ 安全で快適な環境整備を進めることが必要だが、現在の状況と今後の方針はどうか。答え、空調の設置率は小中学校 21.9%、高校 6.3%、特別支援学校 66.7% となっている。県は市町村への国庫補助制度の情報提供や国への予算確保の要望により支援を行っている。今後県立高校では長寿命化整備を行う際に検討し、特別支援学校については優先的な空調の設置を検討していく。他の質問項目、ドローンの活用。リニア中央新幹線奈良市付近駅と東西の高速道路ネットワーク。在宅介護における現役世代の負担軽減。教員が子どもと向き合うための余裕を作る施策。不登校児の学習機会の確保。県と南部東部市町村との協議の場と関係市町村。県営住宅の改修・更新について、樋口清人議員、自由民主党。問い、老朽化や居住ニーズの変化の中、誰もが安心して暮らせる住宅を供給し続けるには、中長期的な視点での計画的な改修・更新が必要だが、県はどう取り組んでいくのか。答え、老朽度に応じて優先順位を定めつつ、今後はさらにペースを上げて計画的に大規模修繕や建て替えを進めていく。その際にはバリアフリー性能、断熱性能の向上等を進めるとともに、集約建て替え等により生じる跡地の活用、処分も積極的に検討する。今後も幅広い世帯が安心して健康に暮らせる県営住宅の整備等に努める。他の質問項目、歯科検診の推進、情報産業の集積促進、生駒市北部地域の道路ネットワーク整備。質問・答弁の全文は代表質問・一般質問とその答弁を掲載した会議録を次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。普通字版3ページ下から11センチ右端に QR コードがあります。